次に同じくバッハの今度は4台のチェンバロのために書かれた協奏曲異端調をお送りしましょう。これはもともとヴィヴァルディが書きました4本のバイオリンのための協奏曲です。バイオリンはもちろん重音技法といって2つの弦をいっぺんに弾く技法もありますけれども、基本的には1声部の1つの音しか一度には出せませんが、チェンバロはもちろん左手も使えるため、この4本のバイオリンのコンチェルトに基づいてですね、バッハが左手パートを加えていろいろ音を華やかにしています。しかしですね、こうやって4台のチェンバロのための協奏曲、これを実際に演奏しようとしますと、まあ、4人でこう息を揃えて弾く、これももちろん大変なんですが、その前に演奏の準備として調律を合わせる、まあ、ここからしてもう本当に一苦労なんですね。チェンバロ1台を調律するのにもどんなに急いでも、まあ、15分から30分ぐらいはかかると思います。でこれを4台の楽器が同じピッチになるように調律するというのがかなり大変なことです。しかしこの4台のチェンバロ協奏曲がですね、例えばヨハン・セバスティアン・バッハと、それから長男のフリーデマン・バッハ、そして次男のカール・フィリップ・エマヌエル・バッハ、そして例えばですが一番弟子のヨハン・ルートヴィヒ・クレープス、まあ、こういった4人が競うように弾いているという光景を想像しながら聞くと非常に面白いのではないかと思います。第一楽章はアレグロ楽章、非常にリズミカルな同音反復のモチーフです。途中は華やかな音階が加えられています。そして第二楽章はラルゴ、ゆったりした楽章ですが、冒頭が非常にドラマチックな和音の連打で書かれていまして、びっくりされるかもしれません。第三楽章はアルペジオが魅力的なアレグロの楽章です。それではお聴きいただきましょう。バッハ作曲、4台のチェンバロのための協奏曲異端調、バッハ作品番号1065、演奏はトン・コープマン指揮のアムステルダムバロック管弦楽団、4台のチェンバロ独奏はトン・コープマン、ティニー・マトー、パトリツィア・マリサルディ、そしてエリナ・ムストーネンです。